マ
ーワー。はい、そんなわけで。
はい、どうも、来ましたね。
どうもどうも。
はい。
ミュージックポートレート。
そうですね。
そういうわけじゃないんですけれどもね。
ポートレートしてみようかというね、勝手に企画を出して勝手にやっていくという感じでね。
ちょっとね、一つね、
はい、
聞いてほしい話があって。
なるほど。
昨日、
はい、
吹奏楽コンクールという
なるほど、ね、
やつをね、
はい、
まあ、見てきたんですよ。
ああ、いいですね。
ま
あ、
僕の学生時代のポートレートみたいな。
ああ、いいですね。はい。
なんですけど。
吹奏楽部出身だったんですね。
そうですね、
うん。
ありがとうございます。絶対知ってるはずなのにありがとうございます。ユーフォニウムというね、
うん、
楽器吹いてたんですけど。
なるほど。何ですか、その楽器は。
それも多分何回か言ったことあると思う。
いや、ちょっともうマジでわかんないです。
チューバっていう一番大きい楽器のちょっとちっちゃいやつです。
チューバってどういう形してるんですか、カタツムリみたいな
やつですか。まあ、カタツムリで多分掘るんですよね。
ああ、掘んなら。
あの、なんかちょっと長いやつです。
ちょっと形容してください、ちゃんと。誰にもわかるように。
これ難しいな
ぁ。なんでなんですか？
あのね、この大砲みたいなやつ。
あー、まあラッパのでかいやつですよね、そうそうそう、言うたら。
アホみたいにでかいやつ。
あ、ラッパの、まあ15倍ぐらいのね。あの、セイロワンのマークの15倍ぐらいにした感じの、ね。
いや、調べようよ。
そうですね。
調べようよ。
いや、ちょっとやめてよ。それはやっぱ、言葉で伝えていくのが我々パーソナリティのやっぱり役目ちゃうかなと思ってさ。
鏡やな。鏡やおるわ。
それは、やっぱちゃうかな、思って。
まあね、そうそう、吹いてたんですけど、
はい、
まあ卒業して何年やろ？もう14年ぐらい経つんですかね。
そんなもん？
いや、多分そんなもんですよ、まだ。
高校でしょ、
はい。
もう20年ぐらい経ってるでしょ。
経ってないですよ。そんなやめてくださいよ。そう、あなたでも20年経ってないでしょ
よ。いや、まあ、ギリギリた、まあそうです。
経
ってはいないですね。
そうでしょ。
卒業してから経ってないです。はい。15年ぐらいですか、ほんなら。
見てきたんですけど。
はいはいはい。
まあまあ、何の別に何でしたか。前連絡もなく。
はいはいはい。
ちょっともう一回
いいか。いや、いいですよ。何でしょうかって言っていた、やっていただいて。構わないですよ、別に。
はい、そうそう、行っていたんですよ。
はい。
なんですか、旧アルカイックホール。
ああ、ああ。
まあ、見てきたんですけど、
ね。はいはいはい。
母校の、
はあ、
まあ、演奏も含め。
なるほど。
一日ずっとまあまあと見てきたんですけど。
はい。
2年連続でね、
はい。
地区のグランプリ取ってまして。
いや、それはすごいことですよ、ほんと。
いやもうやりよったな、思って。ほんまに。
やっぱり、やっぱ一等賞になるっていうのはとても素晴らしいですね、やっぱり。
そうなんですよ。
いいと思います、僕も、ほんとに。
で、まあまあ県大会があって、
はい、
そこでも勝ったら次関西大会というね。
はいはいはい。
まあまあ見てきて、
うん、
まあ、演奏のことはまあまあ置いといて、
うん、
まあ一日こう、久しぶりに触れたなっていうのと、
はいはいはい。
やっぱ刺激に、
あ、なりますよね。
なったなっていうのの一番がね、
うん、
まあ、自分らも実際その現役の時そうだったのだろうなと思うんですけど、
うん、
発表の時の歓声、
うん、は
あ
は
あ、あれがやっぱええなぁ思って。
ああ、歓声で、うん、お客さんの歓声ですか？
自分たちも含めて、
ね。ああ、はいはいはい。
うん、金賞、銀賞、銅賞とあって、
はいはい、
金賞の中で代表の金を、
うん、
と、代表じゃない金があるんですよ。
はいはい、
代表じゃない金のことちなみにダメ金って言うんですけどね。
ああ、そうなるんですね。うん、
で、まあでもその、
やっぱり。デメ金とは違うんですよね。
デメ金とはちょっと違うんですよね。一文字違うんですけど、一文字違うだけでやっぱり金魚か、メダルかの。
こんなに違うか。
そうそう。でね、銅賞の時と、やっぱり銀賞の時と、
はいはいはい、
やっぱりその、金賞の時と、
はいはい、
もう全然違うんですよ。
その、歓喜のあれが、音量も。
ほんまに、はい、全然静かなんですね、やっぱり銅賞とかだと。
はいはいはい、
まあ、もう銀賞だとちょっと静かで、銅賞だとため息が聞こえるくらい、本当に。で、金賞だと本当に歓声。
いや、そうやと思いますね。
うん、もう、それはちょっとね、やっぱ、
泣けますね。
ええー、なぁ、思って。
本当いいと思います、本当に。
ライブ会場みたいな、思って。
いやー、やっぱり、その、喜び方がやっぱ突き抜けてるよね、やっぱり。
突き抜けてんのよ。
わかるわ。
いや、ほんまに突き抜けてんのよ。
すっごい嬉しいんやろなと思うもん、やっぱり。
すっごい嬉しいんやろな、
うん、
俺、だからまあ、恥ずかしながら、その学生時代ってそういう感情表現がなかなかできない、
うんうん、
タイプだったので、
はいはい、
なんですかね、卒業してからやっぱりその、歌を歌うやしてから、
はいはいはい、
やっぱだいぶ変化したと思うんですよ、
はいはいはい、
自分も、
うん。
で、まあまあ、あなたと出会ってからもそうですけど、だいぶ変化したと思うんですよね、
はい、
正直、
はいはい。
で、やっぱこう、昨日見てる時に、
はい、
あ、俺正直やっぱ損してたなと思って。
うんうんうん、いや、いいだろうと思いました。
悲観的になるわけじゃなくて、
うんうん、
そういう風に見えるようになったのも、
はい、
ちょっと嬉しかったところも、
はい、
もちろんあったのと、
はい、
あとやっぱいろんなことを思い出して、
はい、
うん、まあ、なんか、あんま、なんか言い方良くはないんですけど、
はい、
正直多分昔より一生懸命生きてんやろなと思う。
うん、
まあ、自分でなんか素直に覚えたんですよね。
はいはいはい。
それがすごいなんかちょっとこう、いい刺激をもらえて良かったなって。
いやー、良かった
っすよ。思ったよって話をね。
それは良かった
っすよ。聞いてもらおうと。
いや、いいことだと思います、本当に。
そんな感じでね。
はい。
まあまあ、5時台の散歩が最近の日課の、
はい、はいはい。
笹山です。
よろしくお願いします。ああ、よろしくお願いします。はい、ミュージックポートレート、先駆けての今の枕言葉、枕。
そうですよ。
ですよね。
はい。今日はそんなわけでね、
はい。
やっぱりもう、前回に引き続きというか、
なるほど。
まあ、改めてね、
はい。
NK さんのミュージックポートレート、
ね。あ、僕なんですか。サッサンの枕の話をしといての、俺のあれなんですか、今日。あ、そうなんですか。何や、ちょっと、あれかな、思って。
いや、じゃあ、ちょっとコンクール見てきたよっていう話だけしときたかった
。いやいや、それはしてよ。
超ホットな話やった。
いやもう、それはホットよね。アップトデートの話だった。
そうなんですよ。
本当に。
エグザイルの時にでも、学生の頃って、
はい、
そういうことをやってたわけじゃないじゃないですか。
僕は違いますね。はい、
だから、なおさらね、
はい、
なんていうのね、やっぱポートレートしてほしいな、思う。
あー、まあ、いっぱいありますけどね、本当。
前回は、子供の頃のこと
を、そうですね。
聞いたじゃないですか。
はいはい。
でも、やっぱ俺ね、は
い、どの辺で行きますか、ま
あ、ホットなのは、やっぱ学生だと思うんですよね。
学生、学生。
本当に、小じゃない学生
ですよ。あー、ジュニアハイから。
そうですね。
ジュニアハイから。
本当は高校生時代が一番聞きたいんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、やっぱまあ、段階を、ね、
ジュニアハイ、ジュニアハイね。まあ、何曲でもいいんですかね、ある程度で。
いいですよ、いいですよ。
うん、まあ、パッて浮かぶやつ、じゃあ行きますわ。僕はね、じゃあ一つは、これは別にね、怒られると思うんですけど、
はい、
アスカリョウの、
いや、怒られないでしょ。
始まりはいつも雨ですね。
すごいね。
これは一曲目と言うならば、もし。
え、なんで？めっちゃ意外。
これはね、僕なんでかというと、僕が初めてめっちゃ好きになった女の子が、その歌が好きだって言ったんですよ。この話したことありません？
ある。
あるでしょ？
あるある。
そうなんですよ。だからそれで、その CD をすごい探して、
はいはいはい、
僕買って、
はい、
それかけてたっていう。もう記憶はありますね。
かけてたんです
か、ね、かけました。その、何ですか、その、遊ぶときには。
はい、でもすごいっすね。
そういうのは。
その、好きな子が、好きな音楽っていうのが、
はい、
なんていうのかな、その、そんなに深い中になってない状態でも、情報としてあった時代でしょ、
は
いはい、
そうですね。
俺、それ自体がすごい新鮮やと思うな。
でもね、その、シーン2ってアルバム買ったんですけど、
はいはい、
全くそれ以外の曲を聴けなかったっす。
あ、もうピンとこなくて。
もう、
その時
始まりはいつも雨時代も多分ピンで来てなかったんですよ。
うんうん、
ただでもそれだけで聴いてたんで、
うん、
そうなんですよ。だから他の曲の記憶はもう全くないですね。
へぇー、
はい。まあそれだけの話ですね。
俺好きな子が好きな音楽って知らんかったなぁ。
いやでもね、なんていうかそれだけやったら覚えてるんですよ。あとはもうあんまピンとこないですね。後の人というか。
もうそれは他の人はもうそういうのがないとかじゃなくて、ね。
あー、ないとかじゃないと思いますけど、なんせ、そのなんていうんですかね。
全然違うとこから弾放られたから覚えてるみたいな感じかな。
まあそれもあるし、いや、もともとだからね、僕多分ね、中学校の時で初めて、
はい、
なんていうんですか、音楽にハマるというか、
うんうんうんうん、
すごい一人のアーティストを聴き込むっていう方向に走ったのが、
はいはいはい、
まあ言うたらハウンドドッグ初めてなんですよ、
はいはいはい、
僕ね。それも、なんていうか、それはすごい陸上部、
ね、うん、
これも何回も言ってると思うんですけども、
ね、
練習に行く時に、ロードランナーっていう曲と、
はい、
15の好奇心っていう曲、2曲を、
うんうん、
もう、聴きまくってから練習に行ってたんですよ。
うんうん、
それはなんかやっぱ、3年生の時に先生、担任の先生が変わりまして、担任の顧問の先生が変わりまして、すごい厳しくなったんですよ、急に。
なるほど。
で、僕その時部長だったんですけど、
はい、
だからその、まあ、責任感は、ま、それなりに あったんで、
うんうん、
なんていうかその、やっぱその、逃げるわけには いかないじゃないですか、
はいはい、
みたいなのがすごい強くて、
うんうん、
だからその、やっぱりでもその、億劫になる気持ちってすごいあったんですよね。
うんうんうん、
だからやっぱそれに対してその音楽を、その、すごいそれを聴いてこう、なんて、鼓舞できたんですよ。
まあ、巻きみたいにしてるわけですね。
そう、もう鼓舞できたんですよ、すごい本当に。なんか元気づけられたというか、
はいはいはい、
それもう毎回聞いてたんで、
うん、
もうそればっか聞くし、まあ癖がありまして僕、好きになったの、うん、そればっか聞くんですよ。
いや、もう今でもあります
よ、ね。そうです、今でもあります。そうなんですよ。そうなんですよ。だからそれで、もうなんかその歌を聴いたらもうその時のことをすっごいもうやっぱ思い出してきますし、
はいはいはい、
思い出してくるんですよ。だからそこに至る前なんですよ、まだ。
なるほどね。
なんで、音楽というものはその、まだ音楽を聴くということ自体がそんなに、
その当たり前じゃなかったんですね。
で、その小6ぐらいの時に、
はい、
小6、中1、小6だったかな、うん、姉の影響で、
うん、
まあちょうど、ブルーハーツとかジュンスカーとか流行ってて、
はいはいはい、
それを聞いてはいたんですけど、うん、当時は全然ピンとこなくて、どっちかというと僕、ブルーハーツでジュンスカーの方が好きで、
うん、
まあ一番何が好きだったかって言われたら、声がなくなるまでっていうバラードと、
はい、
マイ・ジェネレーションっていう曲が、まああるんですよ、ジュンスカーの中ね、はいはいはい。その2曲がすごい好きで、まあ今でも好きですけど、
うん、
その頃の、曲は、
うん
うん、まあそれはいいんですけど、まあなんとなくそれも そこまで好きじゃなかったんですよ。
うんうん、
で、ハウンドドッグをそうがっつり聴くようになって、それは好きっていうのもあるし、うん、やっぱりその生活とすごい密着したという曲の 第1かもわかんないですね。その、今まで挙げてきた、
まあそうですね、
ボヘミアンとかそういうのは、その、なんとなくの印象なんですけど。
意識して、
はい、
そこまでしかも、まあ今聞いても思い出せるみたいな、
そうですね、
気持ちがね、
はい、
みたいな。そういうのはまあまあ、聞いたことないですね。
そうですね。その、多分それがね、一番かもわかんないですね。音楽というものに対しての、こう、なんていうか、深くっていうか、より一歩踏み込んだ形で音楽が、あったというか。
あれですね。なんか、はい、音楽始めたの自体は結構遅いじゃないですか。
僕は遅いです。はい。
でもなんかそういうのあるもんなんですね。
いやー、まあそうじゃないですか。あるもんじゃないですかね。はい、まあ、あってよかったんでしょうけど、それも別に、なんとなく聞いて、
うん、
勝手に聞いていったってだけなんですけど、うん、なんとなくハマっていったんですけど、はい、まあ、それからなんかそういうなんか、もうそれ以外聞かなくなるっていうことが始まりまして、
うんうんうん、
高校行っても、ああ、いや、もう、そんなことないな。高1の時に、次やっぱ尾崎豊が出てくるんですよ、僕は。
はいはいはい。
で、高1の時に、まあ、一時、まあ、何回も言ってますけど、はい、まあ、友達がいなくて、まあ、今もおらんやんけっていうツッコミもあると思うんですけど、
俺がいるよ。
いやいや、もう、それだね。
ね、一番気持ち悪いやつを掘り込んだ方
がいい。いや、もう、そう。
はいはい、
別にその時もおったんですよ、今思えばね。今思えばね、はい、別にそれ自分の心次第なんですけど、はい、心すごい閉じちゃってて、
うんうんうん、
はい、
いや、まあ大体そう
っ
すよ。
そういう時期あると思うんですよ。ね、すごい閉じちゃってて、なんていうんですかね、もう一人でずっといましたし、
なるほど、
昼休みには一人でこう、ウォークマンを聞きながら一人で過ごすっていうのが結構僕の中で。うんうん、ありまして、
中庭のベンチでね、
いや教室で、もう教室で一人で
太陽に当たれよ。
いや、もう全く太陽に当たったらちゃうかったかもわかんないです ね,
うね、
うん、太陽っていうのはそういう力あると思うんですけど、
絶対あります。
そうだ、そういうまあ時代がありまして、その時に、
はいはいはい、
まあいっぱい好きなんですけど尾崎の歌、
うん、
でも
いや、こういうのが難しいよね。
そう、
だから
尾崎豊とかってその存在自体がもう好きだったんで、
うんうん、
どの曲もまあ好きだったんですけど、うん、全部聴いてたんで、
はい、それ興味あるなぁ。これっていう、まあまあまあ何曲かあるのはもう、もちろん重々わかんねんけど。
ちょっと1曲のやつごめんなさい、無理ですね。やっぱ2曲、2曲にしてもら
って。あ、じゃあ2曲でいいや。
シェリーと、
シェリーと、
誕生ですね。
誕生。
これはちょっとわかんないか
も。なかなかマニアックなとこ。
僕はね、誕生という曲がすっごいなんかあの時好きで、高1の時に。
いや、そうなってくるよなぁ。はい、ちょっとピンとけえへんというかね、
はい、
人からしたら多
分、はいはいはい、
うん、俺からしてももちろんピンと来てるわけじゃないけど、はいはい、そうなるよね、それぞれのポートレートいくとね。
誕生という曲はね、みんな聴いてほしいですね、うん、聞いたことがない人はね、
はいはい、
そう、長い曲なんですけど、僕はね、今でももちろん、
はい、
もうこの辺になってくると、
うん、
まあ、後に出てくるブルーハーツとかもそうなんですけど、
はいはいはい、
やっぱもう歌詞とかも忘れないんですよ。
はいはいはい、
もう全然覚えてるんですよ、今でも。多分全曲覚えてるんちゃうかなっていうぐらい覚えてるんですよね、やっぱり。
そう、その時聞いてたよ。
もうそうですね、ハウンドドッグとかを、まあ、うん、ハウンドドッグちょっと危ないとこありますけど、
うん、
尾崎豊とか、なんかそういう部分が出てきまして、
はいはい
はい、まあなんかすごい本当そればっか聞いててなんていうか、すっごい本当にもう、支えてもうた感は強かったですね。まあ、は
い、なんか今青春のオーラが出てるんですよ、
そうですね。
ちょっとやめていただいて。
いやいや、もう。
そこはちょっとやめていただいて、ね、ちょっと我慢していただいて、
ね。懐かしくなってきましたね。
そうですね。まあ、ちょっとその回想モードみたいな。
いや、本当の申し訳ない申し訳ない。ちょっとそこぐらいはやっぱちょっと、深いもんなんだもん
ね。刺さっとるわけですね。やっぱね。
そうですね。やっぱり今でも好きですし、だから僕、だから当時ね、まあ今は別に何も思わないですけど、
はい、
ちょっとしたら尾崎豊をネタにした芸人とか出てきてたじゃないですか。
ああ、なんかいたんですかね。
言いましたよ、うん。よくネタにしてた人いたんですよ。
はいはいはい
はい、もう、むっかついて知らなかったですからね。
その、好きやった頃。
そうです。いやもう。
今でもってのは置いといてね。
そうです。もちろん今でもむかつくんですけど、うん、まあ今はもう別になんか。
まあ一歩引けるわけ
です。そうなんですよ。僕ね、昔からそういうとこすごい強いんですけど、
はいはい、
自分が馬鹿にされたりするのは、
うん、
とても寂しいんですけど、
うん、
まあ自分が我慢したらいいじゃないですか。
はいはいはい、
でも自分が好きなもんとかを否定されるのを、めっちゃ嫌やったんですよ、俺。もうめっちゃ切れそうなんですよ、お前。
特に学生時代
に
その心閉じてる時なんか潔癖ですからね。
もうね、ね、はい、この前も、これね、僕、そういう僕治ったと思ってたんですけど、
はい、
この前も一回そういうことが起こりまして、
はい、
もう一瞬でムカついてもうて、
はい、
あ、俺まだこういうとこあんねんなってめっちゃ思ったんですよ。
いや、あるでしょ。
あったなぁ、思って。
あるでしょ。
これびっくりしてる、僕も。
あってよ。
びっくりしたんですよ、僕。いや、なんかこう、クロマニヨンズの、こう、
はい、
まあ僕は、歌詞をね、
はいはいはい、
あったんですよ。まあちょっとカラオケに行ってたんですよ。
はいはい、
うん、で、まあ、そこでこう、その歌詞を見た人が、
はい、
まあ音楽やってる人なんですけどね、
はいはい、
まあ音楽やってる人らで行ったんですけど、
うん、
こういうの、こういう空の歌詞見とったら、うん、自分書いてる、自分が歌詞悩んでるのバカバカしくなるで、みたいなことを、うん、まあ言ってはったんですよ。うん、違う、まだ第三者にね、うん。それ聞いて、もうむっちゃムカついて、お前書いてみろよ、言って。めっちゃ思ってもうたんですよ。ほんま。
それな、あるあるやで。
いや、そうでしょ。
いや、あるあるやで。
お前何抜かしとんねん。
あるあるや
で。お前、みたいな。
いや、これ難しいのがね。
めっちゃ腹立ってる。
なんていうかな。だからもう軽々しいそういう話ができないっていうイメージを持たれると困っちゃうんですけど、
そうやね、
そういうことじゃないのね、うんうん、別にね。悪意があるって分かってるわけじゃないし、
うんうん、
悪意ないのどっちかと分かってるけど、
う
ん、
そうそうそう、
ただ今の発言は悪意あるからね。
いや、せやねん。
そう。だから、
それがあるだ
って。それがあるだって。
それがあるだって。
単純に。
いや、あ、これでいいんやなって思うとか、そういうことじゃないねん。こ、
そうそうそう、
こんなん、こんなんでええねんで、みたいな。
こう、こういう方もあるんやなとか、じゃないからね。そう、
バカにしてるんですよ。
完全バカにしてるからね。
そう、それが腹立
って、ね、
もう、俺もムカついてもうて、久々に。ほんま、お前の書いた歌詞見してみろよ、言うて。舐めてんのか、みたいな。めっちゃ思っても
ん
だよ、俺も。
言うた、それ。
いや、それはもう、
余裕
わんかった。余裕わんぐっと来られたけど。
言う必要がないから。
言う必要ないよ、そんなもん。
絶対話伝わらへんからね。
まあ、それちょっと脱線しましたけどね。はい、そうなんですよ。
なるほど。
まあ、そういうことだけど、まあ、シェリーと誕生という曲、かなとは思いますね。
いいっすね。俺、リアルタイムの音楽知らないですからね。
まあ、僕もですよ。
はい、
はい、僕がね、中2ぐらいの時に亡くなってると思うんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
中2。ちょっとリアルじゃないですか
ね。まあまあ、そうですね。そうです、そうです。まあ、そういう感じで、ハイスクール終わっていきますね。
あ、そうですか。
もう終わっていきますね。僕ね、高校の時はもうハウンドロックと大竹豊が聞いてなかったっす。
いやー、いいっすね。
はい。多分もうマジで出てこないっすよ。今パッと浮かんでこないっす
よ。いや、わかりますけどね。
はい。
うん、それも。
まあ、もちろん耳にしてた音楽はあると思うんですけど。
はいはいはい。
ないですね。もう、何か密着した音楽っていうのはもうないです
けど。いや、俺ね、はい、前回の収録からね、
はい、
今回の収録までに、
はい、
まあそんなに時間なかったですけど。
まあ10分、5分ぐらいかな。
ポートレート考えてみたんですけど。
はいはいはい。
何や言うたらね、
はい、
芸歴って言い方しちゃいますけど、
はいはいはいはい、
芸歴っていう意味では僕ね、実はもう20年なんですよ。
あ、はいはいはい。
要はその早いんですよね、
はいはいはい、
音楽をそうやるって決めたのが、
はいはい、
12歳なんですよ。
はい。
で、まあ、それが何かっていうと、まあ、これ別によく言う話なんですけど、ね、うん、X ジャパン、
はい、
それかまあ X ですね。
そうですね。
X のジェラシーの、
はいはいはい、
サイレントジェラシーという曲を聴いて衝撃を受けて、
はいはい、
あ、俺ドラム叩くって決めたんです
よ。はいはいはい、
そっからもうすぐ始めたんで、
はいはい、
そっから先ってなんていうかな、もうやってる人、
あ、
気分的に、
ね、まあ、いいことはありますよ。
やってる人がなんですよ。
はいはい、
だからそうなると、
はい、
ちょっとだけなんか印象違いますよね。違うと思う。
聞き方が変わりますね。
ポートレートっていう意味では、
はいはいはい、うん、ちょっとその、ちょっと違うと思います
。そうなんですよ。うん、だからなんか俺、それまでの経験の方が、
はい、
そういう意味では、すごく思い出せるし、
はいはい、
なんていうかな、その、
ああ、わ、言いたいことわかりますね。
そう、MK さんのその、アスカと一緒なんでしょうけど、
わかりますわかります、
うん。それまでの、なんていうか、小学校時代とかに、
うんうん、
俺、小学校の時の出来事があんまり覚えてないんですけど、
はいはいはい、
夜中に聴いてたミュージックパラダイスとか、
はいはいはい、
うん、その前回も出したその、まあ、朝のね、
はいはい、
朝とかそういうのから流れてる音楽はとても覚えてるんですよ、
うんうん、ああいいですね、
だからなんか、はい、そういうイメージの方がやっぱ強いですよね、
はいはいはい、
もうなんか
いやいいと思いますね、
うん、学生時代になったらもう完全にそのコピーするためとか、
うん、ああそうですね、そういう風になってきますもんね、
そういう風になっちゃってるイメージのがやっぱ残ってますね、
なるね、
あとはまあドラムをやめて、
はい、
歌うまでの1年間にずっと聴いてたやつとか、
はいはいはい、
僕もありなんですけど、
ああエクソダスですね。
そうですね、
はい。
ゲットアップスタンドアップですね。
はいはいはい、
の、Now You See The Light、
はあ、
Stand Up For Your Light っていうその
歌詞ですか？
歌詞があるんですよ、
はいはいはい。
それがむちゃくちゃいい頃で、俺それを超える英語でのそのインフンでる歌詞見たことないんですよ。
なるほどね。
はいはい、その光を今君が見たら、
はあ、
君の権利のために立ち上がれっていう歌詞なんですけど、はあはあ、かっこいいと思って、今それだけ言いたかった。
いや、いいと思いますよ。そういうもんですから。そういうもんですから、好きっていうことは。
こうなってくるよね。
うん、そういうことですから、本当に。
いや、でも尾崎がね、シェリーを挙げられてましたけど、
はい、
俺どっちかというとシェリーとかすっごい後から知ったタイプで、
あ、はいはい、
やっぱその亡くなってだいぶ経って、
はい、
僕が僕であるために、
あ、ドラマが
あったでしょ、
うん、もうあの頃にはね、僕ちょっともうちょっとダメだったんですよ。
そうでしょ、
はい、
うん、で
ちょっともう嫌やったらそんなん使わんとってくれっていう感じなんですよ、うん、
でも俺ね、その前ぐらいに、
はい、
こう 幸運なことに、
はい、
セブンティーズマップ
を、ははは
あの、兄に借りたんですよ。
ああ、いいですね。
あはい、よかったと思って。
いや、いいです、いいです。それはとてもいいことです。
だから、僕はあれですね、あの、それこそ、あの、加えたワゴのセブンティーズマップ。
ああ。
やっぱまあ、一番ピンと
くる、ね。いや、一番まあ、いい曲やと思う。いいと思いますよ、僕も。もちろん僕も好きなんです
よ。いや、わかりますよ。
もちろん僕も。
だから、まあ、何を外すかみたいな
話。そうなんですよ。
なってくるでしょうけど。
ただやっぱ僕、ファーストインパクト的な意味で言うと、
はい、
やっぱシェリーが一番最初に来たんですよ。
いや、それはね、はい、俺の感性から言いますけどね、はい、めっちゃ大人やと思いますよ。
いや、僕ビビってもうたんですよ。俺、なんていうんですかね、あの、音楽で、はい、音楽を聴いてこういう気持ちになるっていうかね、僕ね、うん、ちょっと、表現、今でもできないんですけど、はい、なんと言っていいかわからないような気持ちになったんですよね。
恋でもしてたんですか、その時。
いや、そんなんじゃないです。あの、どっちかというと、あの、女性に対してというか、自分の内側に対してっていうことだと思うんですけど、なんかもう考えられない、なんていうんですかね、こう、やっぱ代弁してくれたっていう気持ちなんですよね、今言うなれば。そういう僕の、いや、もちろんそんな僕が そこまで考えたとかじゃないですよ。ただ、すごい僕の、なんかこう、
いや、
な内側はね。
でもやっぱそうでしょ、
はい、
そうだ絶対、だからそれは、はい、だいぶ大人ですって。
ああ、
はい、
それで僕すごいなんかもう、なんかわからんけど、とにかくその、一番仲良かった友達に、
はい、
とにかくこれをまあ、聞いてくれと。
はいはいはいはい。いつものパターン。
そうそう。それだけはした記憶がありますね。あの、とにかく。
それだけは変わらない、ね。
そこだけはした記憶があります。まあ、一人だけでしたけど。あの、
変わらない。あの、
考えられ
る。そうですね。あの、聞かせ方が優しくなったんですね。
いや、もう。
ラジカセ持っていくわけじゃなか
った。そうそう。それは小6の時にラジカセ持っていきましたからね、ここ。はい。そうですね、あの、まあまあ、そうですね。
それはだいぶ大人だと思うな、でもほんまに。
いやまあ、
まあ、バカにしたら、確かにあれですけど。
意味が、とかいう、まあ、わかんない。単純に心をガッてきただけなんかわかんないですけど。
いやいやいや、でも一緒だと思いますよ。あの感じって言うんですか、
あ
これ以上具体的にせんでいいと思うんですけど。
そうですね。
あの感じに、グッとくるって、だいぶやっぱ大人っぽい
もの
だったと思います
よ。僕ね、なんかね、まあそうですね。なんかまあそういうこと意外と多いですね、今思えば。だからそのアップテンポの曲すごい好きなんですけど、
はい、
意外とこうガツンと来てないゆっくりの曲なんかもわかんないですね。今思うと。今思うとですけど。
まあ、次どうでもいたいですけど、はい、俺どっちかっていうとやっぱ子供の時から大人っぽく見られてきたんですよ。
はいはいはい、はい。
でもね、楽曲で好きなもんとか、
はあはあ、
なんか、まあ、やるためにも含めて聴いてたもんとかって、
うん、
どっちかってだいぶアホな曲ばっかりなんですよね。
うんうん、
まあ、アホいたら失礼ですけど、
いやまあまあ、うん、
それこそ今、シェリーの話しながらぼーっと考えて思い出したのが、
うん、
オフスプリングというバンド、
はあはあ、
ミーニングオブライフという曲が、
は
あ
は
あ、今でも大好きなんですけど、
はあ、
その曲なんてミーニングオブライフみたいなね、
は
あ、大きな器の曲の割にね、サビがウーイエーイですからって、うん。
それだけのね、それだけなんですよ。それだけですよ。
だからちょっと今ちょっと違いを感じてしまった。
いやいやいや、あの頃のパンクってそういうもんですよ
ね。え、卒業してからはもう、
もう次はね、
中学大学か。
大学になりますね。だからもう、何度となく話してきた、
うん、
あのブルーハーツのビデオに到達することになるんですけど、次は。
そうか、そうか。
でもその曲名として挙げるならば、
はい、
まあ僕、ブルーハーツのファーストアルバムはもう、全曲好きなんですけど、
はい、
まあ、2、3曲外せって言うと外せる曲もあるんですけど、
まあまあまあまあまあ、まあ。
でもね、
ガツンと行かれたみたいなのやっぱないんですか？
曲で絞るなら、
うん、まあ、そこは曲で絞ってほしいな。
特にビデオの1曲目に入ってた爆弾が落っこちるときっていう曲があるんですよ。
はい、
そのね、爆弾が落っこちるときっていう曲、
はいはいはいはい。
まあその映像、曲、
込みで。
ともに、
うん、
もう考えられないよ。
起こした。
もう
考えられない。契約のノリで申し訳ないけど。
いやいや、起こした、起こした、起こした。愛の爆弾並み起こしてきた。起こした。
出したら怒るかな、お前。かけんなよね。
いや、愛の爆弾なん
か。かけんなよね、今俺。
ほんま。愛の爆弾、俺もコピーしたからね。目にコピーした曲あるわ。これ俺のもいけるやん、みたいな。
いや、俺、それは今、今思ってん、それも。どうでもいいけど、ビーズも、
はい、
たまにそういうこと言われるねん、みたいな。ビーズの歌詞とかね。こんな歌詞でいいねって俺もかけんねん、みたいな。
いや
聞くねんけど、結構エメルビメルとか、結構尖ってんのよ。
そうやね。
愛の爆弾も結構尖ってるから。
そうやで、あれはすごいパンキッシュに攻めたかったよね。
だいぶパンキッシュやん、あれ
だいぶ
だって。シンプルでパンキッシュに。
いや、もうあれはね、わざとそうしてると思うけど、
いやそうそう、
ギターソロとかもめっちゃ簡単に弾いてるもん、ね、うん、簡単なにしてんやろな、
うん、言ってた言ってた。
まあ、それはちょっと脱線しましたけど、
はい、す
みません。爆弾が落っこちるときですね、
はい。
あの、その3曲入ってるんですけど、爆弾が落っこちるとき、ノーノーノー、リンダリンダと歌ってるんですけど、はい、僕はやっぱ爆弾が落っこちるときは、もうガツン来たんですよ、最初。
はいはいはい、
もうビビ、なんかもう電気が、
はい、
雷が来たんですよね、本当に。うんうんうん、それが一つですよね。じゃあそれ1曲目。3曲上げていいですか、
うん、上げましょう。
いいですか、
はい、
でもう1曲、次が、ダンスナンバーなんですよ。
はい、はいはいはい。
これはまだね、あの、別にああいうノリは全然好きじゃなかったんですよ。うん、ああいうズッタズッタって、あの、2ビート感の、うん、ああいうのあんま好きじゃないんですよ、今でも。
うんうん
う
ん、
もうね、あの、歌詞がもう考えられないぐらい入ってきたんですよ、あの曲に関しては。もう考えられないぐらい入ってきたんですよ、僕。
いや、でもね、はい、うん、わかるわ、なんか。
ダンスナンバー聴いた時に僕もほんと、初めて音楽聴いて泣いたと思うんですよ。もう考えられないぐらいことが起こったんですよね、僕も。いや、なんていうんですか、
前代未聞の。
いや、もうほんと自分でも予想だにしないでいいことなんですよ、はい、これは。音楽を聴いて泣くなんていうことが、
あり得るのか、
まあ、なんていうか、予想もしないし、想像もしたことなかったんですよ。音楽ってそういうふうなもんじゃないっていうか、なんとなく聴いてるもんだ、みたいな、イメージがあったんで、なんかそういうことが起こったことにすごくびっくりしたんですよね。で、もう一曲あげていいですか、
はい、
チェーンギャングっていう曲なんですけど。
いや、もうなんか、
チェーンギャングっていう曲が来まして。
なんていうんですかね、それはそれで分かりやすいっすね。
あ、はい、そうですね。
はい、流れとしてはね。
もう分かりやすいと思うんですよ。もう僕、それ、もう考えられないぐらい感動してもらって。俺も
でもね、なんかね、はい、いや、まあ、つまらないツッコミをしとくだけですけど、はいはい、3回目ぐらいなので考えてるよね。
いや、まあ、そうかもわかんないですよね。
考えはできてるよね。
あのね、だからもう、
時系列はもうそういう感じなんですか、ちなみに。
どうですか、
今上げた感じの時系列なんですか。
3曲ですか、
はい、
いや、まあ、でもそうかもわかんないですね、うん。ほぼ同時期になってくるんですけど、
もちろん
そう、興味持っちゃうんで。
時期はね。
そう。でもその3、まあそういう時系列かもわかんないですね。うん、僕、その、だからチェーンギャングもすごい遅い曲なんですけども、もう、ちょっと考えられなかったですね。
なんかもうこう、なんやろ、逆に、
はい、
その、まあ今やってる音楽、
はい、
にもなんかもう直結すごくするような、
直結しますね。
こう、パーンというその、
はい、
分かりやすくノリがある曲みたいなのはないんですか、は
い、いや
まあまああるんでしょうけど、それまあまあまあまあ。ちょっとね、師匠が長考に入ったということでね。これはやめておきましょう。
いやでもね、やっぱ3曲上げるって言われたらその3曲なんですよ、
ね。それわかんないですよ、わかんないですよ。わかんないですよ。
で、やっぱ、ちょっと歳を取ってから、
はい、
もうこれは考えられんぐらい名曲が思ったのが、はい、トレントレンですね。
いやそれはもう、それは、あれはずるいよな
ぁ。いや、あのね、違います、あのね、もう、流行ってた時とかは、もう小学校の時でもちろん意味分かってなかったんですよ。はいはい、ほんで、まあ、その、ブルーハーツがハマり出した時も、
うんうんうん、
まあ、もう一つピンと来てなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
僕どっちかっていうとね、うんうんうん、あの、一つは、あの、サードアルバムが、はい、音がやたら深いんですよ。はい、マイルドなんですよね。
はいはいはい、
やたら音量小さくて、
うん、
あの、空気感がやたら多いんですよ。多分あれ、はいはいはい、売りに行ったんやと思うんですけど、ポップ感を出すために、
うんうんうん、
多分そういうやつ。ファーストアルバムの場合は結構尖った音なんですよ。
うんうん、
それでなんか、まあ、ファーストアルバムばっかり言ってたんですよ。
はいはいはい、
まあ終わらない歌もかなりの衝撃来ましたし、
はいはいはい、
まあ、未来は僕らの手の中とかも、まあ、全部衝撃来たんですよ、うんうん、なんですよね、あのファーストアルバムに関しては。
うん、
で、なんていうんですかね、そのトレントレン歌詞を吟味すればするほどに。
うん、
もう天才やな、思って。これはね、もうやる側の意思も入っちゃってる部分はあると思うんですよ。
まあまあまあ、それはもう完全に入ってますね。もう
考えられへん、思って。ね、あの、例えばサビはトレントレン走って行けどこまでもだけなんで、
うん、
それこそ誰でも書けると思われるんかもしれないけど、
うん、
書いてみと。お前書いてみと。
いやいやいやいや。いやいや、なんやろ、話戻ってくる。
ほんまね、お前書いてみると。
ね、俺はね、曲を作ってなかった、まだあの、それこそ、なんでしょうね、15の夜というよりも15の昼ですね、
はいはい、
阪神尼崎駅の前のあの、噴水広場でね、はいはい、何度か言ってるんで、野外ライブで、
はいはい、
まあ、トレイントレイン叩いてた頃ですね、
はい
はい、こんな歌誰でも書けんねん。
いやね、わかるよ。わかんねえ。
思ってたは思ってたことあったわ、うん、
分かる分かる、
うん、作るようになってからやね、
あれはね、うん、やっぱりすごいのよ、やっぱりもう考えられないんですよね、
まあ、なんやろな、あの、 難しいな。あの、ちょっと行き過ぎたらね、はい、あの自分らも音楽やってるもんとしてね、はい、あの変に格好悪いのかもしれないですけど、はいまあ、正直ね、ポートレートなんでね、
はい、
あの言っちゃえばですよ。あの、いくつの時にこれ変えたんやって思っちゃうよね。
そうああ、まあ、そうですね。
これはそうなんですよ。シェリーでもそうですけど。
そうそう。うん、あの年代の人だって、早熟ですよね、やっぱりみんな。
いくつでこんなもん買い取んねん、うん、そ
う、俺考えられへん
思って。考えられへん思って、それが。
いや、そうなんですよ。うん、もうやっぱ、大体でもあの人だって、その頃の楽曲って、大体もう20付近なんですよ。20付近なんですよ。10代後半から。
20前もあるしね。
そう。20前半で書けるっていうね、僕、あのチェンヤングとかまあ繰り返してるからそこ押してるとは思うんですけど、うん、あの一人ぼっちが怖いから半端に成長してきたっていう一文があるんですけどね。いやああいうことはやっぱ20ぐらいでね気づいてるっていうか、もうすごいなと思って、もう考えられへん思ったんですよ。
いやだからもうちょっと説教じみてね。
はい。
これ細かい、ちょっと難しいこと言いますけど、
はい、
もうちょっと説教しみちゃう感じで書いてるんやったら、
はいはい、
また理解でき
るんですけど。まあ、わかりました、
あの、むき出しだったら、ああだったんでしょうね。
いや、
って
思うんですよね。だから
気づいてるんですけど、
うん、
本人ら気づくっていう感性じゃないと思うんですよ。
いや、もちろんもちろん。
そう。それがなんていうかな、こう。
すっごい自分とね、深く向き合ってると思います。
考えられへん思って。
うん、
それが。
考えられないですよ、本当に。
この飽食の時代に。
いや、ほんまもう。
考えられへん思って。
ほんまですよ、ああいうね、そうなんですよ。いやー、まあでも、本当でも、まあそのきっかけに僕はやっぱ音楽を始めまして、やっぱり。
いやー、いいね。
うん、やっぱ、そうですね。
いや、そういうのね、やっぱ触れてから音楽始めてる分、
はい。
なんでしょう、ちょっとこう、剥き出しでいくんでしょうね。いけるんでしょ
う
ね。
まあそう、どうなんですかね、わかんないですけど。
まあまあ、今なんか言いながら比べる必要ないなと思ったんですけど。
うんうんうんうん、まあそこからあとはもう僕もやってる側になっちゃうんで、なんていうんですかね。
そうですね。
ちょっとこう、やっぱ聞き方が変わってくるんですよ。やっぱギターがどうとか。
いや、やっぱやってる側ポートレートもまたやろう。これは。それはそれでもなんか。
まあ一曲だけ上げれますね。
何がですか何がです
か。その後一曲だけ上げれるとしたら一曲だけでしたね。
いざ進めはキッチンですか。
いや、
初めての仕事ですか。
それないです。
どこですか。
いや、もうその後僕正直上げれる曲ないですわ、でも。
あ、ほんますか？
普通に考えたら。でも今1曲だけあったな。
はいはい、
あのスピッツのハヤブサという曲。
笹山のドラマティックブルーとかじゃないですか、
ね。いや、ごめんなさい。スピッツのハヤブサという曲ですね。
あのマラソンを支えてくれたプラスティックラバーじゃないですか。もう一回考えてもらっていいですけど。ちゃいますか？
スピッツのハヤブサという曲かな、
ね。変わらない。変わらないということです。ま
そうかなみたいなのがありますね。
あの、その、一曲だけっていうのはあれですよね。別に、いいと思ってるのが一曲とかいいんじゃなくて、
うん、
その、もう純粋に感じれる感覚と同じようにいいなみたいな。
そうですね。うん、もちろんもちろん、うんまあ。ギターだけで言ったら、このなんとか、この5曲とかそういうのも出せますけど、まあ、ちゃいますね、
まあ、なんかそういえば、まあ、今ちょっと思い出せただけなんですけど、
はい、
あの、まあ、名士たちが、次々と亡くなっていかれてますね。
ああ、
ね、本当に。
はいはいはい。
ちょっとなんか、時代がこう、終わりつつある。
ああ、ジョニー・ウィンターが亡くなったことですか。はい、そうですね。
なんか寂しいなと思いましたけど。
100万ドルのギタリストと言われた。
そうなんですね。
ジョニー・ウィンター。
100万ドルのギタリストっていう異名がつく、その時代性がもう。
かっこええよな。わかるわ。ちなみにハウンドドッグの初期は100万ドルの、100万ドルのパフォーマンスって言われたらしいけどな。100万ドルのパフォーマンス。
初期ってあのジャケットね。
あのジャケットのところのハウンドドッグは100万ドルのパフォーマンス。100
万ドルのジャケットやったんや、あれ。
いや、じゃあ100万ドルのパフォーマンス。
パフォーマンス。
パフォーマンスって言われたらしい。それはなんかそのライブのパフォーマンスは、なんか、
あれや
った
んです
よ。一応新しいの。そうそう。
それはでも、あの100万ドルの夜景やね、100万ドルのギタリストにちゃんと意味があるじゃないですか。
うん、いや、もちろんもちろん。100万ドルのパ
フォーマンス。まあまあまあ、いや、いいんですけど。
なんとなくやと思うじゃ
ないなるほどね。
まあ、ジョニー・ウィンターも亡くなって、まあ、ギタリストと呼ばれる、もう出てこないでしょうけどね、やっぱりもう、今いる人たちがいなくなったら。
意味はわかりますね、
その
ギタリストね。
うん、まあ、ある意味もう、息づいてちゃってるくらいしょうがないと思うんですよ。ある意味ね。
いや、でも俺も、解雇主義ではなく、の上で、
うんうん、
やっぱ味だなってほしいけどね、俺は。
まあな。
うん、
やっぱりその、まあ例えばバンヘイレンが出てきた時とかって、
はいはいはい、
そのライトハンド奏法というのを編み出してね、
うん、
やっぱそれで一躍有名になったじゃないですか。
はいはいはい、
でもそういうことがまあ多分もう起こりにくいじゃないですか、新しい奏法を編み出して
とか。まあまあまあまあ、そうですね。まあ、
難しいですけどね。うん、だからその、 まあ、三大ギタリストとか言われたりしてたんですけど、はいはい、知ってますそういうの、
知ってます、知ってます。
まあ、そういうのも多分もう、まあ、例えばエリック・クラプトンとかが亡くなると、どうすんねんってことになりますよね。
なんかでもそういうベタな感じの、うん、もうその、まあ、四天王でも、
そうですね。
まあ、ちょっと眺めてるから面白いんで、
はいはいはい、
喋っちゃいたいんですけど、
はい、
まあ、例えば、まあ、ブルースだったら三大キングとかね。
ああ、そうですね、
うん、なんかもう、はい。そういうような、なんていうかな、その、よく使う例えなんですけど、そのプロレス地味だね。
はいはい、はい。
そういう、
はいはい。
そういうのが、もうなんかなかなかですよね、うん、もう。
もうなかなか出てこないですね。うん、まあもう、今はもう、
ね。ムーブメントもそうだし、なんていうんですかね、まあ、まあ、これはもうはっきりキャラクター性もあるんでしょうけどね。
うん。
うん。なんかでも、欲しいですけどね。
いや、欲しいですね。やっぱその、何やってるか分かんないからじゃないですか、今。
ああ、なるほどな。
その、ブルースカイには三大キングみたいな、そういう、なんていうんですかね。
でも日本でもね、はあ、その昭和の時代三人娘もいたり
とか。ああ、まあそうですね。ね、まあそうやな。そういうのはまあ流行りやったかもしれんけどな。
いや、だからあったと思うし、別にあっていいと思うんやけど、
お三家的な。
今ないんですよ。
いや、もう何
我々も一人足りませんしね。
何48とかだけやろ、今だから。今流行ってんの。
増えすぎたんか
な。うん、何48とかだけやろ、今。ああ。いや、3という数字は大事だからね、やっぱり。
ずっと言ってますね。
そう、だから3でやっときゃええのに、ね、48まで増やしまうから、もう、ぐちゃぐちゃなんてことやな、と。
いやー、今すまんもじゃあ1人増やすか。
いやー、狭いって。
そやな。物理的な問題はケアできへんからな。
いやー、ちょ、誰呼ぶん？
いや、ごめんごめん、そこフレンドこ。
いや、
思いつかへんからフレンドこ。
いや、なんか、募集しようや、ほん
と。いや、おかしいやろ。募集しておかしいやろ。
いやー、今すまんやりたい人、ほんと。
48に集めますか。
いやー、48はきついね。
48はきついね。まあ、なんか色味がね、やっぱ欲しいね。
そやな。
うん。
まあ、楽しみ方やもんな。
いや、ほんまそうやね。
うん、そういうので、結局そういうことがあって。
なんかわかんないっすわ、最近は。そういうのは。なんかその、懐かしいわけじゃないんだけど、
はい、
なんかそういう、例えば100万ドルのギタリストつっても通じないんですよ、まずね。
ああ、そうそうそう。ああ、そういう引用ね。
うん。なんかまあ、いいんですけど、
まあ、やっぱハンカチ欲しいじゃないの今は。
いや、古いだろ。いや、古い人って俺もわからへんねんけどさ。
ハンカチ王子ぐらいじゃないのやっぱ。大体王女とか、俺なんか王子とか増えすぎやねんみたいな。どんだけ王子女みたいな。
それもいろんな話にな ってますよね。
あ、そう上がってんだ、やっぱり。みんな思って
んだ。あなた、
ね、あ、俺な。いやいや、ほんまもう。
いや、もう、その僕はあなたが聞くのに、やっぱり一つしか思わないんですよね。
いや、もうほんま
に
言ったらある、何ですか。
いや、もうキングダムと、
ああ。
住民としてやっぱ気になるんやな、思って。
ああ。それはそうよ。
そう、やっぱ王国が気になるんやな。
いや、それはそうや、もう
王子。
何王国やねん。何王子やねん。なんていう国の王子やねん、言うてな。
何グダムやねん。
いやいや、ほんまやで、どんだけハンカチ作っとんねん、お前のとこ言うて。なあ。あれよ、もう考えろよ、みたいな。いや、ほんまですよ。いや、でももう別にこれはね、どうでもいい話ぐらい聞いてほしいんですけど、はいはい、歌姫多いでしょ。
いやー。
あれも僕も、もう、ええって思うんですよ。
まあ、そうですね。
いや、
だ
からそれこそね、なんか三姫ってなんかわからんけど、はいはいはい、なんかそういうのでいいんですけど、もうとにかく誰でも姫になってるじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
誰でも歌姫でしょ。
僕もね、うん、まあ長年、と言っていいぐらい音楽やってきてて、
うん、
やっぱいろんなところでいろんなそういう話を聞くんですよ、
はいはいはい。
どっちかっていうとそのトレンドじゃないですか。
はいはいはい、
演技使いの中でね、
はいはいはい。
でもなんか、あんまそういう話、その、するっていうのはそんなに好きじゃなかったんですよ。
はいはいはい、
人前でね。
なるほどね。
オフでは全然しますけど。
はいはいはい、
でも最近もうね、やっぱもう、なんかやっぱ無理と思っててね。その体から想像もつかない歌声で、魅了するみたいな。されてへんけどな。
いや、されてへん
けどな。全
然。俺はされて
へんよ。の悪口じゃないねんで、これは。なんていうかもう、そういうキャッチーが、誰が出てきても一緒なのが、なんかこう、
もうええで、もうええでみたいなとこあるもんな。
そう、飽きるよね。まだ嘘やろって
なる。もうええで、みたいなとこあるわ。
もうええでと。
もうええで、みたいなのがあるから、もう、あんまり。
そうやね。そうですね、最近の例えばまあ夜中のね、
うん、
ミュージック番組だったりとかね、CM だったりとかね、
うん、
まあ、これはもう意味不明すぎてっていう、だからもうよくわかんないんですけど面白かったのはね、
う
ん、ここだけ印象に残っててね、M フローのね、
うん、
ライブの CM が、100年先の未来から この日だけ帰ってくる M フローみたいなこと言っとって、もうなんか行くどこまで行ってんな、
行くどこまで行ってますね、かなり。その、
もう。すごいなって思って。
いや、わかんないですよ、もう。もう帰ってこんでええけどな、みたいな感じになっちゃいますよね。
いや、そうやねん。なんで帰ってきたんやろな、
思わず突っ込みたくなりますね、それは。はい、
まあでもそれはまあまあ、なんやろ、よく聞く感じよりはまあ、よっぽどマシかなって、ね、思っちゃいましたけど。ね、まあ、俺は絶対嫌ですけどね。
いやもうわからないですよ僕は、はい、
いやまあまあまあまあ、
はい、
まあそんなわけでね、
はい、僕のミュージックポートレートということでだいぶ脱線しちゃいましたけど最後は、
いやまあやっぱ僕はちょっと一つ今わかりましたけど、
はい、
まあ、改めてですけど、
はい、
やっぱ音楽の話が一番盛り上がるな、
いやそりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ、
それが放送として、
はい、
どれぐらいまあ面白いのか、あるいは
あ
ちょっとこう、まあ、面白くないのかというか、うん、ちょっと今ドキドキしてますけど、
まあ、いいやったのそんなこと、
いや全然いいんですよ、どっちにしろオンエアするんですけど、まあ、そこはねドキドキしてますけど、まあでもやっぱまあ音楽の話が一番、まあ、正直一番興味あるな、
いやそりゃそうですよ、いやほらね、いや僕だってね、そのいろんな人と接したら思って、いろんな人とやっぱりいろんなところに顔出すようにしてるんですけど、やっぱその会話がなんか難しいですもん、やっぱり。
そうやね、そうやね、だから今日の今の収録、うん、圧倒的にそれを今気にしてないのよ。
そうそうそう、なんかネタあるかなとかないもんな。そうそうそう、自然に出てくる。
全然ないのよ。
自然出てくる。
ちょっと長いとかもあんま思ってないから、正直。
そうやね、だからやっぱそのそういうのはあるよ、やっぱり、ね、仕方ないよやっぱりそれは。
いやだ、俺なもっとそういうのなんか普通にしたいわ。
まあ、そろそろですね。
どこ行っても。普通に、まあ、これはもう言われへん。
うん、まあまあまあ、まあ、まあ、そうでしょ。
そんな感じでね。
はい。
次回は多分8月です。
わー、
ね。夏本番ということで。
そうやね。お盆やね。
はい、お盆。あ、もういや、いや、なんか、そぐね。夏本番やしてる。
いやいやいや。もう、僕、海行きたいな、一回ぐらい。
またその話聞かせてください。
海行きたいけど今のところ予定ないから、海行きたいかなと。
まあね、まあそんな我々の本ちゃんのスケジュールの方をね、
はい、
一応言っときます。
はい、
8月2日、9日、これ両方土曜日、僕神戸16ビートです。
すごいじゃないですか。
そして17日、オンタイム神戸に出ます。
いいですね。
場所は全くわかりません。もうこれはっきり言いますけど、タイムテーブルが遅いです。
はい、
そして19日、
はい、
火曜日、逃げさん京都ルータールーターと、
はい、
合ってますかこれは。合ってますね。
やってるんじゃん、これ。
合ってますよね。
いや、ちょっと、僕もね、そういう音楽イベントに僕も本当出たいんですけど、
はい、
なかなかやっぱ僕には出るチャンスが回ってこないんですよ。
いや、僕もね、でもね、イベントに呼んでもらえないっていう愚痴をね、違う番組でこの間、はい、久保田敦君にずっと吐いてました。
ああ、そうですか。いや、だから僕も、もうしょうがないな、思って。
しょうがない
です、ね。いや、僕別に、だから何やってるわけじゃないですよ。ただ、あの人なんで出ないんだって、もし思ってる方がいたら悪いなと思って、そうじゃないと僕は全然出る気満々ですし。
俺よく聞かれますよ。
あ、そうですか。
正直言うて。
だから、うん、出たい意思もあるし、出たいという、オファーみたいな動きもするんですけど、うん、なぜか僕は選ばれないんですよ。やっぱその、まあ、ビビってんのかなみたいな感じで思うようになってきましたよ、僕も。
なんだろう。最近な、なんかビビってたらまだマシやな、思
う
てな。
いや、もう感じてないんですよ。もう、てか、まあ、なんでもいいんですよ。もうっていうか、もうその悔しい気持ちとかもちろんあるんですけど、はい、まあもうでも、そんなこと考えてもしょうがないんで、もうええかなと。
いや、いいでしょ。
そうなんですよ。だからもう、だから、自分でイベントをやりたいなって、まず一つ思ったりするんですよ、はいはいはい、そういうの。もう、ほんならもう出れんねんと自分のイベントを作って、そのイベントを大きくするしかないっていうね、
そう
ですね、発想になってくるじゃないですか。うん、ただ一緒にイベントをやりたいと思う人がこれがいないっていうね。
呼んでよ、
そういう現状になってきまして。
呼んでよ、
最終的にやっぱワン、
プラスティックラバー歌うよ、
最終的にやっぱりワンマンライブを、していこうっていうね、やっぱり。
行くよ見に行くよ、客席で歌うよ、プラスティックラバー。
やっぱ意識になってくるんですよ、やっぱこれ残念なことなんですけど。もうね、だからその、大きいイベントやとっても、なんかもう出てる人どこも一緒なんですよね。一緒なんですよ、もう結局その輪から入れてもらわれへんやん、みたいな。かごめかごめ状態。
その話来週でしょ。
かごめかごめだ
よ。
いいですよ、みたいな。ほんなら俺らもう。
この間それ人しきり盛り上がった話やな。結論だけ先、もうこれ気持ち悪いから結論だけ先言っとくけど、
はい、
まあでもそこに入っても終わりやな、みたいな話をしてたから。
そうそうそう。もうだからもう、そうそう。新しく作っていきたいね、やっぱり。
そんなわけで、まあ改めてね、ゆけさん8月19日、京都ルータルータ火曜日です、はい。そして22日が梅田ジーラさんということで。
そうですね、梅田ジーラ、これね、
はい。金曜日ですね。
お祭りみたいなイベントみたい
な、ね。はい、はい、そして23日が神戸16ビットということで。はい、で、27日、30日と、まあもろもろお互いライブがありますけれども、その辺はぜひチェックしてくださいということで。
やっぱライブしていこう。
これは何度も言いますが、そんなわけでね、まあその、 銀河系、はい、10月の11日、うん、こちら、土曜日ですけれども、はい、神戸16条でツーマンライブ決まっております。
はい。
そうですね。
はい。
まあ、いいイベントなんで、
はい。
はい、ぜひ来てください。
そうですね。
出演は、笹山とザ・ナチュラル・キラーズ2組だけなのでね。
はい。
はい。まあ、がっつりやりますんで。
そうですね。
もうご予約を今からでもいただきますので、
はい。
はい、ぜひどうぞということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなわけで、
はい。
次回8月ということで、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。イマズマン。